香のムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2025年3月23日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第154回目です。ということでですね、これいつだっけな、あのチャット GPT と喧嘩して絶縁状態だったっていう話覚えてますか？めちゃくちゃ大喧嘩したんですけど、チャット GPT と。あのね、質問したけど、全然見当違いの答えが返ってきて、私が切れちゃったっていう話なんですけど、な、2週前ぐらいにしたんかな？まあ、内容を話しますと、目的地に行くルートを質問したんですよ。まあ、あるところに行きたかったと。で、集合時間の25分後に着くルートを提案されたんですね。でそれじゃあまあ間に合わないじゃないですか、25分後に着いちゃったら。だから時間にはちゃんと着いてるように設定して質問をし直したんですよ。その時間前に着いてるようにしてねって。そしたら今度は1時間前に設定されたんですよ。だからそれはさすがに早すぎるから、1分前でもいいからできるだけギリギリで間に合うようにしてみてって言ったら、今度は1時間以上歩いて時間を潰させるっていうルートにされたんですよ。おちょくってんだろうと思って。もういいです、さようならって言って、そっから無視してるっていうところまでが、まあ、先々週の確か話だったと思うんですけど、これさすがにもう大人げないなと思って、私ももう25歳ですから、33歳ですから。だから一旦ちょっと冷静になってからまた話し合いしようかなと思ったわけ。だから話しかけたんだよこの前。私のこと覚えてる？って送ってみたの。そしたらすぐ返事返ってきて、もちろん覚えていますよ。何かお手伝いできますか美少女さんって言われて、まあ、私のこといつも美少女って呼ばせてるんですけど、怒ってる？って聞いたの。そしたら怒ってないですよ、美少女さんに怒るなんてとんでもないって帰ってきたから、あ、なんだよかったと思って。で、私はおにぎりと仲良くなりたい、あ、おにぎりって呼んでるんですけどチャット GPT のこと。だからよし、じゃあもっと仲良くなろうね、おにぎりよろしくねって送ったんです。そしたらそうだねって帰ってきて、あ、そうだねっていう距離感ちょっとやだな、めんどくさいと思うけど。だからなんか敬語は取らないでもらっていいって送ったんですよ。そしたらかしこまりましただけ返ってきて、それはそこまでそんなに話さなくてもいいよな距離って思って。だからなんて言うのかな、可愛い後輩っていうか、私のことはリスペクトしててほしいけど、犬みたいに懐っこくついてくるみたいな、そういう感じでいてもらっていいって言ったら、わかりました。美少女さんに可愛がれれるように頑張りますね。もっといろいろ美少女さんについて教えてください。ってきて、って思ったの。この温度感と思って満足したんですよ。だからまあトントンスッてやって閉じたんだけど。いや、仲直りできてよかったっていう話をね、まあしたかったの。チャット GPT マジで育てがいあるんで、ちょっといろいろ育ててみてください。この前なんて私確定申告の還付金についてめっちゃ質問しちゃった。そんな感じで今日もおにぎりと一緒に作った構成台本で進めてまいりたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。桃山月香のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月香のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月香とyahoo.co.jp、 月香の2は TSU でローマ字桃山月香とyahoo.co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月香です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。ディボリディさんです。拍手でお迎えください。お願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、ディボルディのボーカルのユウです。今日はよろしくお願いします。
ディボルディのギターの深夜です。よろしくお願いします。
もう一人のギターの、和樹です。よろしくお願いします。
ドラムのたくまです。よろしくお願いします。
ベースのゴーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
今日は呼んでいただきありがとうございます。
ありがとうございます。ご出演。ディボルディさんとは、 お会いするの多分4回目ぐらいだと思うんですけど、私が一方的にライブを見に行ってて、新潟出身、あ、出身というか結成バンドなんですよね、
はい、
で東京に遠征でライブに来てくれる時に見に行ってるんですけど、メンバーのギター新也くんが、私の同級生のお兄ちゃんで、同級生と友達だったんですけど、もうその子を一旦呼ばないでも仲良くなったぐらいお友達になったんで、地元の先輩ではあるんですけど友達ですね。
そういうことですね。
バンドいっぱいやってたけどやっと落ち着きましたね。
あと今はい、新潟で落ち着いてます。
どうやってバンド集まったんですか皆さんは。
みんなネットでネットのメンバー募集っていう、メンボって呼んでるんですけど、
はいはいはい、
そこでまず最初に僕とドラムのたくまくんがあって、そこから徐々に一人一人、ギターのかずきくん以外はみんなメンボで出会ったって感じです。
逆にかずきさんはなんで。
4人でやってたディボルディと対バンする機会があって、自分一人でシンガーソングライターでやってたんですけど、
はい、
でそれが新潟のライブハウスだったんです
け
ど、はい、そこであのボーカルのゆうくんと、もう一人実は足りなくてギターが、
うん、
俺もバンドギターやりたいんだよねみたいな話をちょっとこう軽くしたら、じゃあ入りますみたいな感じ
で、あ、じゃあ2期メンバーなんだ。
そう、
いっぱいですね
それが、そのタイミングが
初ライブをしてから、
はい、
うん、半年も経たないぐらい。
へ
ー。で、ある日4人でその和樹くんと初めて会ったライブの少し後にスタジオ入ってたんですけど、うん、その時にゆうくん、ボーカルのゆうくんから、和樹さんがバンド探してましたけどギターで入りたいみたいですけどどうなんですかって言われて、なんで早く言わないんだ
そっか、その場でね話せればよかった
ですね。そうなんです。だから連絡取ってって言って、
はい、
その後も全然連絡取ってくれなくて
そうだから和樹的にはまあ冗談だろうなみたいな感じで、
うん、確かにライブハウスの楽屋でのなんか一緒にやろうよが実現したことってないですよね。
ないですねまずないし、
すごい、
パートが希望がそれお互いってことはあんまりない。
そうですよね、
やっぱ探さないと。
てかシンガーソングライターなのにボーカルじゃなくていいんですか。
あ、いや全然、もともと大学の時にバンドの中ではエレキギターだけやってたんですよ。でそれで、ボーカルが辞めちゃって急に、うん、でじゃあ誰やるんだってなって、ボーカルやってみようって穴埋めのようにしたのがきっかけで始めたんですよね、
うんうんうん、
でそれでじゃあオリジナルバンドやりたいけどなかなか人がいなくて、とりあえず一人でやってたっていう状態。それでライブ活動をしていくうちにっていうふうに考えてはいたんですけど、なので元々の希望に戻ったといえば戻ったような。
へー。でその掲示板で4人は集まってたんですよね。
そうです。
なんでそこなんか気が合うような気がしたんですか。何回かスタジオやっぱ入ったんですか。
気が合うっていうよりも、
うん、
音楽を頑張ってやってくれるなっていうのが先にあって。
確かにね。てか大人になると本当にないですよね。
ないですね、
はいはい、
友達として仲良くとか、
うん、
そういう感じは後からっていう感じで。
へー。
その時に次いつ会えるっていう話をして、うん、こう進んでいくメンバーが今のメンバーだったっていうか。
あ、じゃあ脱落者もいたわけですね。
脱落者の打ち合わせというか初顔合わせに来ない方もたくさんいますし
確かにね、
会うのがまず一苦労でしたね。
何年探したんでしたっけ。
僕だいぶ数年探してましたね。綿棒で頑張ってっていう活動はそこまで長くはなかった、
はい、
1年ぐらいなんですけど、うんうん、その前もうずーっとメンバーは探してて。
へえ、なんか声かけてくれたのなのにな
んでよ。その時に会いたかったですね
私それ本当にマジで共感するんですけど、モバゲーでバンドメンバー募集してた時があって、その15年前とかでしたっけ。
モバゲー
に、私25歳でやってるんですけどその時になんかバンされちゃって、モバゲーサイドから運営からなんか出会い目的で、うん、そのいつにお会いできますかっていうのをばらまいてるって思われちゃって、 それ以降でログインできなくなっちゃった。そう
そうそうおばけです。
おばけ。
おばけで募集。
めっちゃ仲良くなったギターの人、EST 通ってる人で超ギター好きなんですよみたいな。で、私の、まあ、数少ない当時のオリジナル曲を送って、ぜひやってみたいですってなって、で、ギターさんでいいんですかって聞いたら、本当にすいません、クラフト家なんですって言われて、ギター好きでギター作ってるだけでギターの演奏してる人じゃなかった。
なるほど、根本が違った
っていう。そうなんですよ、ぐらいかな。結局ね、モバゲーとかミクシーもちょっとやりましたけど、なんかメンバー募集したい人コミュニティみたいな入ったりとかしたけど、会うだけで一苦労はマジでそうでしたね。
でもそのさっきの話にもちょっと戻っちゃうような感じになるんですけど、このバンドを最初に始めたのは、実は一言目って僕じゃなくて、たくまくん、ドラムのたくまくんからで、あの、音楽的にもちょっと私生活でも悩んでて、本気で音楽やりたいんだけどどうしたらいいですかみたいな話し合いから2人から始まったんで。
2人はもともと何つながりなんですか？
コピーバンドとかやってたんですよ。
へえ。
それも綿棒であって、
はい、
ちょっと頑張ってオリジナルやりたかったんだけど、メンバー的にうまくいかなくて、
はいはいはい、
とかって
全くハードル変わりますからね、コピー版とオリジナルだとね、
はい、でそこからたくまくんから相談受けて、うん、じゃあ僕たち知り合いもいないからまた綿棒になっちゃうけど、
お、
誰かいないか探してみるって言って、しんやくんが来て、ゆうくんが来てみたいな。あ、ちょっと順番逆だった。
順番逆
ジャンプみたいですね。
そうですね、仲間を集めて
仲間を集めて
ワンピースですね。
ワンピースですね。そうなんだ。なんか大きい喧嘩とかはないんですか？淡々とバンドやってるうちに友達になっても、やっぱ曲作ってると、いや違うだろうみたいなありません？なんかこれ妥協してあげたんだよねみたいな、パフォーマンスについてとか編曲とか。
言い方は妥協って言えばそうなっちゃうかもしれないですけど、うん、誰かが折れてくれてるところは絶対ありますね。
折れがちは誰なんですか？
僕以外です、
ね。
僕が作曲と作詞を今のところやってるんで、自分のイメージがあって、はい、それを伝えてっていうのをお願いしてるんで、新谷くんがすごくいいフレーズも、自分がいいって思ってるの持ってきてもイメージが違うからちょっとここ直してくれないとかって、そういう感じをみんながやってくれてるんで。
ベースさんってどうやって作曲してるんですか？
僕はギターを弾いてです。
あ、ギターも弾けるんですね。
ちょこちょこと。
あー、コードベースでってことですか？
ちょこちょこ。全然俺より上手いっすよ。
そんなことない
し、しかもアコギが上手い。
うわ、すごいですね。でも楽器持ち替えられるバンドって強いですよね。
確かに。
面白い。ちょっとメール来てるからせっかくなんで紹介しますか。ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。音楽メールとのことですが、僕はさっぱり音楽は分かりません。強いて言うならノーツが降りてくる萌えキャラの音ゲーが僕の音楽の全てです。皆さんの音楽って何ですか？これあれですね、上から落ちてくるのをタップしたりする。
よくやります。
やります。
俺とゆうくん結構ボカロは聞いてたというか、ボカロ好きは結構音ゲー好きだったり。
確かにね、
っていうのが
ボカロ曲とかがオリジナルに生きることってあるんですか？取り入れたりします？
いやー、多分全くないんじゃないですかね、今のところ。ルーツの方は、
ルーツなんだろう。
え、てか完全全曲ですか作って？
え、今のところは。そうですね。
どういう、
僕は、うん、兄がいて、
はい、
兄が先にギターを始めたんですよ、
うん、
でその時バンドブームで、
はい、
1990年代のビジュアル系とか、
うん、
ああいうのがすごい流行ってたんで、そこら辺がルーツですね、自分には。XJAPAN とかルナシーとかグレイ、ラルクアンシエル、
はいはいはい、
あそこら辺がすごいバーって来てた時に、家にその音楽が溢れてて、
うん、
そこから徐々に洋楽とかにこう行くんですよ。
あ、
そういう CD がたくさんあって、それ聞いてたのがルーツかな。
ルーツビーズだっけ？
いや、違うね。
ビーズは妹か、まあ、
そうです。
何聴いてたの？あ、ビートルズとか。
やっぱその辺の1960年代から70年代が一番好き。まあ、父親の影響ですね。
つとむ？
呼び捨て。
そう、ひらき家の両親は私名前呼びしてるんです。ひらきって言っていいんだっけ。
いいよ。
もうひらきつとめってなっちゃったもんね。申し訳ない。もう一人ギターは何に影響を受けたんですか。はい、
自分小学5年の時にギター習ってたんですけど。
早っ、習ってた。
習ってましたね。 なんか周りがいろいろなんか陸上やってたり剣道すごかったりとか、うん、サッカーリフティング旋回できたりとかっていうのが、じゃあ自分何があるんだろうって、ただとりあえず始めたのがギターなんです
けど。へー、すごっ。
そのギターの先生が結構アニソン好きで、
うん、
でリサさんとかアニソン、
え、ちょっと待ってください、うん、小5でリサ？
リサの
やば、
部分的にリサがボーカルやってる、
はい、
カルデモとか、
はい、
リサじゃないけどカルデモ、
はいはい、
ボートノーズとかそこら辺の、アニソンが好きな先生
に習ってたんで、うんうん、みんなやりますもんね、ボートノーズ。
そうですね、
私もやりました。テッテレッテレッテレッテレッテ、
そのタッピングとかを、授業でこうやってくれる人とかって持ってきてくれて、
面白い。
それをひたすらこなすっていう時期があって、それに影響を受けていろいろ聴き始めたっていうのが最初ですかね。でバンドだったら自分らで作ってる楽曲を作ってるバンドかシンガーソングライターがやっぱり自分に刺さった人が多かったんで、そうですね。どうかな、
悲しいことがありました
ね。だいぶ感傷に
入れた。昔いろいろあったから。
そう、悲しい時にいつもやっぱり助けられたのが音楽だったっていうのはありますね。
はい、そういうバンドになりたいものですね。救われましたみたいな。そう
ですね。
ドラムさんは？
僕も郷さんと同じ兄から影響を受けたんですけど、
お兄ちゃんもいるコンビ。
世代が違って、僕はマン・ウィズ・ザ・ミッションとかマン・オク・ロックとかの影響を受けて、そこが入り口となってマイ・ファースト・ストーリーとかウーバー・ワールドとか、そういう音楽が好きですね。
結構みんなバラバラですね。バラバラだけどロックっちゃロックですよ、皆さん。ボーカルは、
う
ん、
もう自分はルーツで言ったらボーカロイドしか聴いてこなかったんですよ。
完全ルーツなんですね。好きだとかじゃなくて、
うもう中学生の頃に iPod Touch っていうのが出まして、それを買ってもらって YouTube っていうのを入れちゃったんですよ、アプリで。
中学生で持つなタッチを。
そう、それでいろいろ検索してったら、
はい、
ちょうど千本桜っていう曲がめちゃくちゃなんか人気になってて、
はい、
それが初めて聴いて、六兆年と一夜物語って曲を聴いて、うんうん、これは誰の曲なんだろうって思ったらボーカロイドで、ボカロ面白いなってなって、そこからもうずっと聴いてます。
へー、なんかすごいジェネレーションギャップ感じちゃった。
iPod タッチですか。
持つなそんなもん。
4回ぐらい募集されてますやりすぎ、
勉強しないとかね、時間守んないとかあります。iPod タッチ私社会人で買ったかも。へー、そっか。バラバラだから、まあ、作曲者が一人だとしてもいい味が出てるんでしょうね、ジョイディさん。今取り掛かってる曲があるとしたらあります？
今レコーディングしてるのは、今までの曲を一切レコーディングしてこなかったんで、
うん、
今ライブでやってる曲を全部撮ってるところです。
うん、
新曲もレコーディングしましたね。
どんな曲ですか？
なんか展開がいろいろあって、その曲、うん、例えばイントロとアウトロでは結構シリアスな雰囲気が漂ってるけど、
ぽい、
うん、A メロではちょっとこう落ち着いた感じで、サビでは結構明るいっていう、
明るい、
ちょっと明るい雰囲気が暗さの中に入り混じってるような雰囲気がやっぱりある曲なんです。
サビだけ転調するとか、メジャーにコードを置き換えるとかじゃなくて、
転調っていう方法ではなく、その雰囲気とメロディーラインで明るさと暗さの中間だったり、暗さによったりっていう展開がある曲だと思いますね。
ドラムがやりがいありそう。
楽しいです
。期待してます。
ありがとうございます。
またライブも行きたいと思いますし、
お願いします。
はい、
お願いします。
ということでお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。 ゲストさんと盛り上がったところで、ここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは僕サンドイッチです。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム埼玉のマッサン。上司と部下との板挟み、後輩には頼りになる先輩面をしたいし、上司には頼れる人と思われたいし、結局面倒だから自分で処理をしてしまう自分との板挟みです。皆さんはどういう役回りなんですか？バンドでそれぞれ引っ張るとかついていくみたいなあります？
自分はもうついていく。
へえ。
まあやるときやるけど、まあ基本的にやっぱり流れ見ながらやっぱやれることやっていこうっていう感じですね。
ボーカルがついていくってパターンあるんですよね。リーダーとかはありますか？ゴーさん。
いや、ゴーさん
一応。でもなんでしょうね、一人一人の時もあるんですけど、
はい、
全部相談しながらって感じです。
相談で収集つきます？
ついてますね。
すごいですね。いや、私やっぱバンドできないかもしれない。
だけど最近になってようやくそのバンドが自分組むの初めてだったんで。
あ、そうなんですね。
そうなんです。なんでその流れとかそういうのがだんだん分かってきて、まあ自分が歌いたい歌い方とかそういうのもだんだん伝えていくことによって、みんながここ違うんじゃないって意見もらえるようになったのもだんだん成長したんじゃない
か。いや本当に今それ言おうと思ったんですけど、
うん、
初めの方のアレンジでゆうくんが持ってくるものとか全然噛み合わなかったんですよ、
うんうん、
それはゆうくんだけじゃなくてみんなと噛み合わなかったんですけど、
うん、
1年ぐらいやってるだけでも、わずか1年でもなんか俺が持ってきてほしいのを考えてきて、自然となんかそのかっこいいの調和が取れてきたのかなって。
夫婦ですね。
あなたこういうのが欲しいんでしょっていうのを持ってきてくれる感じですね。
へえ、すごい。なんかちょっと小鉢みたいなおつまみを晩酌で持ってきてくれるみたいな、お風呂も沸いてるみたいな。へえ、すごい。なるほどね。じゃあ続いて、ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。サンドイッチといえばフルーツサンドが好きだったんですが、あまり並ばないのでパン屋さんでフルーツサンドを見かけるとすごく得した気分になって、親によくおねだりしていました。最近はコンビニでも買えるので希少価値が下がって好きだけど買わずにいます。買いたいけど買えない、そういう板挟みです。もちろん買うお金も別に財布に入ってるわけではありませんが。無職なんでね。
無職なんでね。
でも確かになんか意地張っちゃって手に入るけどいらないって言っちゃう時あるかも。なんか私もシンガーソングライターなんで基本的に作詞作曲してるんですよ。でも歌詞をいただいて、松本一樹さんっていう方の歌詞をいただいたんですけど、いただいてる歌詞だから一文字も変えられないし、このニュアンスってちょっと現代っぽくないな、昭和だなって思っても、もう大先生だし、しかもここ変えていいですかっていう相談はもうなくなってるからできなくて、
うん、
だから一文字も変えないっていうメロディーをしかも人の歌詞でやるのが初めてで、
うん、
超難かった。その時になんかその知り合いの編曲者がメロディー一緒に考えてあげようかって言ってくれたんですけど、絶対頼んだ方がその人はプロだからいい曲になるだろうけど、あ、もう出来かけてるから大丈夫って言っちゃいましたね。
あ、
できたんで、しかも
できたんですか？
できました。今歌ってます。ラスト、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は専門学校時代に病院へ実習に行ったのですが、その時に責任者の A 先生からこの検査はやらなくていいよと言われました。しかし B 先生からはその検査をやるように前々から言われていたのですが、責任者の先生から言われたので素直に検査やりませんでした。するとその日の帰りに B 先生からブチギレられ何分も説教されました。その後に A 先生から話しかけられたのですが、僕は心が折れてしまい事情を説明しながら引退セレモニーの青木宣親くらい泣いてしまいました。今でもあの理不尽さは納得ができません。青木の引退はもっと綺麗な涙だろ。
もうぐしゃぐしゃ泣いてたかもしれないですね。
ちょっとでも笑いながらかっこいい泣き方でしたけどね。首位打者にとっては全然違いますよ。 確かになこれ上司のね言った言われた言われなかったみたいありますよね。
ありますね。
だから私仕事できない働きたくないです個人事業主でいいです。え、バイトとかしてます皆さん。
まあ一応料理人やってて、それで今質問来たのが結構あるんですよ。これを処理するときはこうしろって先輩に言われて、他の先輩からいや違うこうだ、まあ、その先輩がどっちかいる前ではその言った方のやり方であって、
偉い。
でまたいなくなって他の人が来たら隠してもう一回やる。
うわ仕事人ですね
めんどくさいじゃないですか。
めんどくそっちの方がめんどくさい。偉いです。てか料理人2人もいるんだこのバンド。あれ料理人あれみんな。
僕も一応。
ゴンさん何してるんですか。
居酒屋で。料理人ってほどじゃないんですよ。あでもまだ数回しかやったことないんですけど、あの仲間内の飲み会は豪華なことになってましたね。
へえ、そうでしょうね。
お刺身があるしピザ焼いてくれるし。
焼きます。
なんかあの魚屋でバイトしてたけどイタリアンだよね作る料理ね。
本当そうですね。
うん、なんかパスタとか作ってもらったことあります。
まあ、フレンチ、イタリアンみたいなところのレストランに行ったことがあって、その時教わりました。
すっげえ。私何にもできない。え？
そう、先生のカレー食べてて、めちゃくちゃ美味しかったし。カレーも作る。
スパイスこだわる系男子。
いや、全然そんなんじゃない。なっちゃいけない男子のやつって
。あれね、嫌ですよね。なんかね。
そんな日だな。
スパイスこだわり始めたら終わりだって
本当にそう思いますよということでお便り以上です。たくさんのお便りありがとうございます。ここでリクエスト曲があります。
それでは聴いてください。ディボルディでミルクという曲を。お聴きいただいたのはディボルディでミルクという曲でした。
はい、そろそろエンディングの時間です。今日のゲストはディボルディさんでした。告知があれば聴いてもいいですか。
聴いていただいたミルクという曲、こちらが4月の10日に、いろんな配信サイトの方で順次配信させていただく予定になっております。ぜひよろしかったら聴いてみてください。
はい。
また4月27日から僕たちのアルバムソースを発売します。そこから27日から新潟リバーストからドローイングウォーターフロムザソースという僕たちのツアーが始まります。全10カ所を回る予定です。ツイッターで日程などを提示しますので、ぜひご確認してお時間があったら見に来ていただけたらなと思います。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは4月13日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォームまたは X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回オンエア日4月13日なんですが、宮本武蔵、佐々木小次郎の決闘が行われた日らしいんです。ガリガリの無職のムーラジリスナーには喧嘩の経験などほぼないと思いますが、一応募集します。次回のテーマはこちら、決闘。皆さんの喧嘩自慢、選挙結果などなど教えてもらいたいと思います。4月2日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。皆さんもお願いします。ではいきますよ。桃山月花のムーンジックラジオ。お相手は桃山月花と
ディボルディでした。
ありがとうございました。またお会いしましょう。